ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。長らく食と添加物についての基礎をですね、やっておりましたけれども、まだやりたいことあるんですが、私シリーズ日本も非常にやりたいことが多くてですね、特に最近、エリザベス女王のお葬式がありましたね。まあ日本の風習としては、エリザベス女王のお葬式に、天皇陛下がご列席されるっていうのは、まあ何の違和感もないんですが、ただ、その時の日本のマスコミとか、文化人、まあ、その他の、まあ、なんていうか、騒ぎ方がですね、まあ、非常にこう、歴史的な意識とか、日本という国が今まで世界でどういうふうにやってきたかと、まあ、いうことを、まあ、すっかり忘れたような、まあ、とても品位がない態度だったもんですから、私がちょっとテレビっていうか、ネットテレビでですね、批判をしましたら、かなりの反撃がありまして、まあひどいのはイギリスが日本を尊重してくれるのはありがたいじゃないかとかですね。まあそれはまあびっくりしたんですけど、それからまあお葬式だからそういう変なことを言うのもおかしいじゃないかっていうのは、まあいかにも日本的な情緒の深いものがありましたね。最近は日本はもうそういうことになってるんですけど、日本人はもっとしっかりしてたんですよ。要するに誠とかですね、恩とか魂とか、そういうものを重要視してきたわけですね。まあそういう点で言えば非常にびっくりしましたのが、イギリスには日本の NHK と同じような BBC っていう視聴料を取ってるような放送局があるんですけどね。そこがですね、エリザベス女王の葬式に対する批判的記事を出した、あ、放送ですけど、テレビですけどね。それはどういうのかって、アフリカ諸国が謝罪がない葬式は反対であるということで、まあもちろん南アフリカはですね、長らくイギリスの支配の中で苦しんできました。有名なアパルトヘイト、つまりその人種差別政策が大っぴらに行われたわけですね。随分多くの黒人が、まあ、不利を受け、あるいは殺されてきたわけです。しかしそれだけじゃないんですね。ちょっと今日ここに貼ってもらいましたが、イギリスがアフリカの国をどのくらい植民地にしてたかというですね、エジプトからスーダン、その南北にわたるずっとですね、やや東海岸側の国を南アフリカまで全部植民地にしていました。ちょっと上にイギリス自体の地図をつけておきましたが、ついてるんですけど、これ、本国に対して何倍もの面積であるってことわかりますよね。それから、西アフリカの方でも石油が取れるところとか、それからまあ奴隷を連れていくところなんかをですね、まあ、占領してたわけです。植民地だったわけですね。まあ、この時の長きにわたったイギリス支配、そこで行われた人種差別、残虐行為。まあ、こういったものに対して、エリザベス女王の葬式にあたっては、やはり謝罪すべきであるというのが、アフリカ諸国の、まあ、話だったわけですね。ここには BBC の表紙をちょっと切り取っておりますが、英王室は、なんて、謝罪するべき、エリザベス女王死去でアフリカに再燃した感情というのを出しておりまして、まあ記事の半分ぐらいは南アフリカが主体ですが、それ以外の国の動きも詳細に報道しております。私は大変に感心しました。私はヨーロッパの国に対して、まあ私もちょっと考えがあるので、あまり普通は褒めないんですけど、やはりイギリスの BBC と日本の NHK と比べてこれほど違うかというふうに思いましたね。まあ日本の NHK は当面のこととか、日本人の感情とか、まあそういったですね、それからまあ歴史的な背景を知らないふりをして、まあ、NHK が知らないというのは失礼だから、知らないんじゃないってことになると知らないふりをしてってことになりますね。まあ日本とイギリスの関係っていうのはもう随分世界的に遠いんで、まあ日本とイギリスの戦いとしては、薩摩とのね、薩英戦争ですね。これが、日本の東海道でしたかね。それをその、島津の殿様が、行列をして歩い、やってたら、そこに、イギリスの士官かなんかが馬に乗って通ろうとしたので、無礼者ってことで、護衛している薩摩の侍が、切り捨てたわけですね。それで、江戸幕府はその時賠償金を払いましたが、薩摩は、いや、悪いことしてないと。人の行列を馬で渡るという方が悪いんだから、つって、まあ、屈しなかったわけですね。それで当時世界一強かったイギリスの東洋艦隊が、まあ、6隻か7隻か戦艦がですね、薩摩湾に入って、それで薩摩の鹿児島の町を 大砲を撃って焼き払ったわけですね。これは戦争ではありません。これは虐殺です。戦争っていうのはいつも言ってますように国際的な約束がありますから。まあ日本が国際的な約束をちょっと破ったことをものすごく大げさに日本人とは言うんですけど、ヨーロッパ人なんてのはもう常に約束破ってますからね。破って、市街地を砲撃した。これに対して、薩摩軍はちゃんと国際法に従って、大砲でイギリスの軍艦を攻撃した。だけどまあ勝負にならなかったですね。だって、イギリスの軍艦に積んでいる大砲の方が、日本の陸地に据えてある砲台よりかずっと射程距離がその当時長かったんですよ。で、多分イギリスの方はもうアームストロング銃、つまりこう、螺旋状のところを弾がこういって出てくるやつですから、射程も長いし、命中角度も高いんですけど、日本のあの頃はまだ丸でですね、まん丸のやつがドーンって出るもんですから、射程も短いし、命中精度も悪かった。ところがまあ、そういう時は天が必ず味方してくれる。こんなこと言うとですね、また怒られちゃうんですが、天が味方してくれてですね、そして、たまたま嵐になります。嵐になったので、ちょっとイギリスの船が、そうだ、舵取りを間違ってですね、陸地の方に接近した。そこを狙って薩摩の砲台が、大砲を撃ったら、それがイギリスの機関だったんですかね、当たって、司令官が亡くなったりですね、かなりの人が死亡しました。結局、この撮影戦争では僕の記憶では、まあ、ちゃんと調べればいいんですが、僕の記憶では、イギリスの方が死傷者が多かった。結局、イギリスは敗退する形で薩摩湾から出ていきます。こんなことはですね、世界で初めてですね。もちろん日露戦争で日本がロシアに勝ったっていうのはもう大変なことで、これは日本人だから私が喜んでるって、もちろんそれもあるんですけども、有色人種が暴虐な白人の軍隊をやっつけたという点では、この日英戦争はもう画期的なものなんですね。やっぱり薩摩の武士の魂と、それからやっぱり正義は、譲らないんだっていうですね、そういう意気込みを感じます。まあ、その後、ロシアとの戦争の前には日英同盟というのが結ばれまして、しばらく日本とイギリスの関係は良かったんですけども、まあ、日本の台頭が著しいことを見てイギリスはちょっと警戒してですね、軍艦の排水トンの制限が国際的に認められる頃には、日本とイギリスの関係は悪かった。ほんで、大東亜戦争に入りますと、イギリスは日本に宣戦布告します。まあ、宣戦布告っていうのは国対国ですから、まあ、イギリスは日本に宣戦布告します。ほんで、日本はイギリスに対して、攻撃をしますが、まあ、イギリスは世界の向こうですからね。そんなとこにはもちろん日本は行きません。香港島ですね。香港島にイギリスの要塞がありました。これは強固な要塞でしたね。イギリスの植民地政策っていうのは、植民地に強固な要塞を置いて、その要塞で支配するっていう形なんですね。そうじゃないと、このアフリカの地図を見てわかりますように、イギリスってのは小さな国なので、ものすごく大きなインドとかオーストラリア、カナダ、それからアフリカをこう植民地にしてましたから、それは植民地経営ができないんですね。ですから脅しでやってたわけですね。で、その要塞、イギリス要塞を落としたのが、1941年の12月の24日でしたかね。まあ、非常に強い抵抗したんですけども、海外イギリス要塞が陥落しました。これも、慎重に調べてみますけども、おそらく本格的なイギリスの植民地要塞を有色人種が落としたのは、陥落させたのは初めてだと思いますね。それから引き続きまして、マレー方面軍の山下大将を率いる、まあ、日本の軍隊がですね、シンガポールに攻め入りました。シンガポールっていうのはもう本当にイギリスのシンガポール要塞っていうのは、イギリスの全世界植民地の象徴だったんですね。まあ、アジアではもうインド、ビルマ、それから今のタイですね。それからマレーシア。これ全部植民地でしたね。あの頃アジアの国ってよく中学校の歴史の先生がですね、なんであんなこと教えるのかと思うんですけど、日本がアジア諸国を侵略したなんて言ってますけど、その頃アジア諸国ってなかったんですよ。例えば今インドネシアと言ってるところはインドネシアっていう名前すらなかったんですね。オランダ領東インドとこういう、それが国名でしたね。まあ、そういうことでイギリスとの戦って、それでシンガポール要塞も落とし、その時にそのちょっと前にイギリス東洋艦隊 Z 部隊って言ったプリンスオブウェールズ、これはイギリスの機関ですね。海軍の機関です。それからレパルス、装甲巡洋艦のレパルスですね。この2隻を日本の航空隊が撃沈させた。これは航空隊だけで あんな大きな戦艦を撃沈されたの、後にも先にも、多分マレー沖海戦だけだったと思うんですね。大変なことでした。ですから、日本とイギリスの関係っていうのは、常に日本が上です。日本の方が強いんです。それから、王室ということでもですね、日本の皇室は約2000年続いておりますが、現在のイギリスの王室は、ドイツから来たドイツ人ですね。で、最初英語が喋れなかったんで、それで、イギリスには立憲君主、つまり議会が発達するという歴史を持っておりまして、まあ500年ぐらい。長く言って500年ぐらいですね。ですから、皇室の伝統から言っても、それから国の勝敗ですね、勝ち負けで言っても、日本の方がずっと伝統もあり、文明も日本の方が優れてるんですね。イギリスは対外戦争が日本の、僕は一回調べたら100倍以上ありましたね。ですから、公選的でもあり、差別的であり、人種差別もありという、そういう国ですが、日本はそれに対して平和国家であり、歴史も4倍ぐらい長く、戦争しても日本が勝つということですので。ですから、日本人がですね、イギリス皇室に天皇陛下ご夫妻が行けたのが名誉だなんつってる人がいてですね、ちょっと頭どうしちゃったのかなと思うんですけど、まあ、多分歴史をご存知ないんでしょうね。イギリスよりか日本の方が文明から何から全部上ですからね。まあ、だ上だからって威張るわけじゃないんですけど、それは知ってる必要があるし、それを日本の子供に伝えることによって、日本の子供はプライドを持って、傲慢になることないですよ。プライドを持って、しっかりと日本の将来を繋いでってくれると思うんですね。ですからこのエリザベス女王のお葬式というのは、本当にこう今の日本人が魂もなくなって、歴史の知識もなくなったんじゃないかなと思って悲しくなった事件でした。